とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島佳代子です。そして今日のコメンテーターは、
皆さんこんにちは、京都 NPO センターの近藤です。
ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは花園教会水族館代表であり牧師の、篠澤俊一郎さんです。そしてお嬢様の、小学校5年生なんですね、美咲ちゃんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でははじめに、ゲストコーディネーターをしていただいております近藤さんに、
はい、
この花園教会水族館について簡単にちょっとご紹介お願いします。
教会につい水族館についてというか、まず教会水族館っていうのが皆さんね、耳慣れないというか初めて聞かれる方が多いと思うんですよね、うん、僕自身もそうなんです。花園教会水族館ってどういう結びつきなのかなと思って、実は、今日お越しいただいた篠澤さんに少しお話ご紹介をいただいたんですけど、そうすると本当もう外来種のですね、魚とかいろんなこう陸生の動物とかですね、そういった生き物をたくさんですね飼育されてて、それを無料でですね公開されてると伺いまして、ぜひちょっとその辺のいろんなお話、苦労話も含めてお伺いしたいなと思って今日はこちらの方にお越しいただいたようなことです。
はい、では改めて篠澤俊一郎さん、この教会の中に水族館があるという最初の驚き、はい、そのあたりからこうね、今何年目になられるんですかね。
2013年に一般公開をしているというところでいきますと6年、もう7年近くになりますね。はい、
もそもそもの話をいきなりちょっとお伺いしたいんですけれども、なぜ教会に水族館にというのが誕生したんでしょうか。そうです
よね。はい、2011年にですね、私が東日本大震災がありまして、その際に宮城県の東松島というところでボランティアのリーダーをしておりました。でそういう中で、ここにいる美咲とですね、その遊ぶ時間がないというところで、帰ってきた時に何かこの思い出作りをしたいなと、夏休みに。でその時に広沢の池というのがあって、でそこで、ザリガニ釣りができるということを聞いて、でそこに一緒に行ったんですね。でそこで、娘と一緒にザリガニを釣ってきまして、で教会の玄関のところにちょっと置いてたんですけど、で娘がもう本当にそれを買いたいというふうに言ったところからですね、私も幼少期島根県の出雲というところに住んでいたんですけども、生き物をいっぱい飼ってたんですが、なかなかその今みたいなインターネットがない時代ですから、知識がないですから、こう殺してしまうと、死なせてしまうということがあったんで、今はいろんな知識をこういろんなところからこう得ることができるというところから、私の飼育熱もすごく高まりまして、でそこからこう生き物を飼い出したというのがきっかけですね。はい、
じゃあもう本当に皆さんね、経験がおありになるかもしれない、そのザリガニ釣りを始めたところからということなんですけど、じゃあ飼いたいって言ったミサギちゃんが最初のこのスタートの第一人者きっかけ作りですねザリガニ釣りをしたのは面白かったですか。
とても面白かった、
そういうみさきちゃんの喜ぶ顔がお父さんを動かしたかもしれませんよね。そうですね、そしてそれがまさかの水族館にまで。
そうですね、なかなかつながらないと思うんですけど、
そこはどういう展開があったんですか。
ザリガニを 買い出してからですね、やっぱりこの日本の淡水魚で、そして熱帯魚も飼うようになっていったんですけど、まあ、そういう中で教会の玄関にこういういろんな魚を、まあそういっても60センチ水槽を何個か置いてたんですけど、でそこにある時夕方ですかね、一人の男の子がこう玄関が開いてたので入ってきまして、で生き物を見て非常に喜んだんですね。でそういうとこからこう子供が生きた魚を見たのは初めてというか今までなかったという発言をしまして、でそのことに非常に私は驚いたというか、こう、都会の中にあってやっぱりこう自然と触れ合えない状況の子がいるんだというところから、あ、これはこう自分の趣味からではなくて、やっぱりこれを少ししっかりとしたこう見せる目的を持つ必要があるんじゃないかというところから、この水族館を作っていくというような過程ができていったというところですね。
はい、近藤さん、このね、花園教会水族館は、
はい、
そういうこう見て驚いた子どもたちがいたっていうこともきっかけの一つで、
ええ、
今も無料で、ね、
そうですね、
公開をね、
され
ていらっしゃるんですよね。
そうなんですね。
はい、なんか賞もなんか受賞されているというね。
そうですね、それもご紹介いただければと思うんですけれども、ね、まあ、その前に私先ほどその教会と水族館で結びつきにくいっていうふうにね、申し上げたんですけど、今のお話にあった本当にその、なかなか、そう生きたお魚を見る機会もない、そういう、なかなか機会与えられないような子どもたちとかですね、そういった子どもたちのその居場所づくり、こういったこともですね、この活動の一環としてやってらっしゃるというようなこともね、すごく僕自身印象深かったなというふうに思うんですね。
それもすごく素晴らしいですね。そういうことから始まって、そして無料でどうぞっていうことになって、ね、子どもたちがどんどん、
そうですね、玄関に置いてたものを、目の前の集会所っていうところがありまして、そちらに移したんですね。そうすると外からこの水槽が見えるというところがありまして、幼稚園の帰りだったりだとか小学校の帰りの子たちがなんだなんだとこう見るようになって、窓越しからで、そこからも入れるようにして、でそしたら子どもたちがもういっぱい集まるようになって、でそこからだんだんとその子どもの数が、1人から5人、5人から10人、10人から20人と増えていって、でそこでもう子どもたちは自然にこう生き物と戯れながらまた遊ぶということが、自然にできていったんですね。はい、
そしてここの、で先ほどちょっとね、ショーのお話をしましたけど、国連生物多様性の、なんか
そうですね、
10年日本委員会主催の、はい、なんか生物多様性アクティブアクション賞大賞、
そうですね、
これはどういうもの、
COP10 というのが名古屋で、行われまして、2010年だったかな、でそこでこの10年間は生物のことをしっかり考えて多様性のことを考えましょうというこの期間だったんですね。でそこでこの生物多様性をしっかりと伝えている人たちに賞をこのこうなんというか表彰しましょうというものがありまして、でそこにこう昨年、一昨年ですかね、2018年ですね、にこの応募させていただいたんですね。で、要するに子どもたちが来てこの生き物のことを知ってもらう、生物っていうのはいろんなも、生物といってもいろんなものがいる、在来種もいれば外来種もいるし、いろんなところをまず知ってもらうと、その入り口として、知ってもらおうということがこの国連が進めるこの生物多様性のことから今合致したというところから2018年にこう入賞しまして、でそして昨年の2019年も同様に、それをよりこう発展的にといいますか、昨年はこう外来種の問題が非常に取り上げられた年なんですね。アリゲーターガーですとかカミツキガメですとかで、全国的にもいろんな問題が出てきていて、でそういうところでうちの水族館よく考えたら、あ、99% 外来種だったなということを改めて知りまして、あ、じゃあそのことをよりこの 外来種の問題を知っていただきたい。で今 あの来る子どもたちの中にでも、あ、外来種は悪者なんでしょっていうふうに来る子がいるんですけども、そうではなくて、やっぱりそういう外来種も連れてこられているという、人間の活動によって、でそれで、まあ、生きらざるを得ないっていうこともありますから、そういうことをまず知ってもらいたいということを昨年進めました。でそのことが、この国連の方で、評価されまして、まあ、2年連続の入賞となったという形になります。はい、
ね、本当にこういろんな、ね、こう小さな動物から、生物から始まって、
趣味から
始まって、ね、子どもたちの居場所作りにもなり、
そうですね、
そして生物のことを考えるきっかけにもなっていくというね、はい、
そ
ういう、
その規模がまたすごいんですよね、
う
ん、
そうですね、
今生き物の種類だけで180種類ですよね、
はい、
500匹のものね、うん、
今年のね、昨年のね、入場者が
4000人を超えました。
て、もう今年も注目されていると ね水族館ということで、今日はね、いろいろもっとお話を伺いたいと思いますが、ここでちょっとミュージックブレイク、後半は美咲ちゃんにも登場していただきます。
はい、
本日のゲストは花園協会水族館代表であり牧師さんの篠澤俊一郎さん、そしてお嬢さんの美咲さん、小学校5年生のね、お嬢さん登場していただこうと思いますが、その前にね、今お聴きいただいた曲がゴジラの、テーマという曲で、ゲストセレクト曲だったので、はい、少しだけご紹介、
これを作られた方が伊福部明さんという方で、このゴジラが非常に、まあ、幼少期大好きだった、まあ、生き物が好きっていうところから、まあ、講じてたと思うんですけども、まあ、その伊福部さんの曲を今回ですね、このセレクトさせていただいたということで、はい、
と、はい、ね、生物つながってるかな、
そうです、生物つながってるとかちょっと大きいです、はい、
そして、花園協会水族館のお話を、ね、続けて伺いたいのですが、180種類もあるということで、なんと美咲ちゃんのね、一言から始まったこのきっかけ作りになった美咲ちゃん、今もここでスタッフとして大活躍なんですよね。どんなことされてますか？
はい、餌やりとか、餌やりとか水槽掃除とかガイドとかしてます。
すごい、
すごいです ね
餌をやるって大変じゃないですか？
うん、大変で、3日に1回2時間ぐらいかけてやってます。
でも餌をやるときってなんかもうみんな喜ぶって感じがあるんですよね。
はい、餌をやるときに魚たちがザワザワし始めて、通ったときとかもなんか集まってくる。
多分もうみんな美咲さんの顔を覚えてるんですよね。きっとね。
すごい、それは楽しいですよね。
はい、
でガイドっていうのはどんなことをするんですか？
自分より下の子供さんとか大人の方とかにも生物とかの説明とかをしてます。
来られた方にね、こうガイドして、まあ、40分ぐらいですか、いろいろ、はい、説明してもらってますね。
すごいじゃないですかね。で、子供さんとかもね、美咲ちゃんと同じぐらいのなんか人もたくさん来はるんじゃないですか？
はい、たくさん来はります。
そしたらお友達にお話しするような感じ、みんな喜んでくれはる？
みんな喜んで帰ってはります。
ああ、いいな。でもこのこれだけの、まあ、2013年からちょっともう本当に本格的にねオープンされたということで、したらこう内容的にも研究も必要でしょうし、施設とかもちゃんとしないといけないとか、たくさんの課題が出てきたと思うんですけど、そこはどうクリアされたんですか？
まあ、生き物を引き取ることも多いので、知らない生き物もいますから、そういう場合は本当に文献調べたり、日本でもやっぱり飼ってない例も多いので、そういうのは、まあ、インターネットにもあるので見たりですね、あとはもう研究者の方にまあ聞いたりとか、もう本当試行錯誤をしながら進めています。はい、
その 99% 外来種になった理由もあるんですね。
そうですね、あのうちの水族館 の, あのいるものの、6割が引き取りなんですね。やっぱり高齢になって飼えなくなったりですとか、こうもうあの水槽が大きく生き物が大きくなって水槽に入らなくなったり、あと引っ越したとか、まあ、そういうことでですね、特にあのアリゲーターガーとかこうカミツキガメですとかね、うん、もう今は本当飼うことがちょっとできないものもこう、環境省とか農林水産省からこう認定を受けまして、引き取るというような形を取らせてもらってます、はい。
ね、やっぱりこう生き物を飼うっていうのはこんなに大変だけど大事なことだしっていう、そこの人間としての責任とかそういうこともなんかこうね、
そうですね、
感じて命を感じてみたいな。
そうですね、この来られた方に、まあ、ただこの生き物をあの種類を見せるっていうだけではなくて、飼う責任もしっかり伴うんだよっていうことを、うん、あの伝えてますし、はい、そういうことをあのやっぱ知っていただくことが大事かなと思ってます。
そして全国に応援団がいらっしゃるというか、もうね皆さんが応援してくださってるというお話も伺ったんですけど。
そうですね、まあ、うちはやっぱり入場無料ということで、でもやっぱり経費はかかってしまうと、うん、でそういうところから、まあ、一番のもうこの水槽の設備とかこの消耗品ですとか、まあ、そういうところを全国から寄付していただいている、アマゾンの欲しいものリストっていうのがありまして、そこからこう物品をですね買っていただいて私のところに届けてくださるということで、やっぱり月に3件から4件ぐらいありまして、本当に非常に助かってます、はい。
そして面白い子どもたちのためのなんかこう仕組みというか工夫もあるんですよね。
はい、子どもたちにはやっぱりただ見るだけじゃつまらないので、こうクイズをさせるんですね、うん、でクイズにこう答えて正解していくと、まあ、最初お菓子がもらえたりとかですね、でそしてそこから子どもたちがクイズを、まあ、より難しいクイズにしていくとポイントがたまっていきまして、そのポイントからですね、こう全国から寄付されたこうぬいぐるみですとか、あとはこうおもちゃですとか、まあ、そういうものと交換することができる。で子どもたちもその向上心を持つことができるし、モチベーション高められますし、プラス生き物のこのことも生態もよく知ることができるというふうなシステムを取ってます、
うん、じゃあもうそのポイントをたくさん貯めるために何度も足を運んでくれるリピーターの子どもたちもたくさんいるんですかね。
多いですね、そのためにそのためだけに来てるんですけどまあでもやっぱりそこから覚えますね。
そうですよね、何度も通うとね、
はい、
でもなんかすごい子どもたちも楽しい場所がねそこに生まれてっていうこと で、
ね、まさに居場所になるんじゃないですかね、
うん、ですよね。で美咲ちゃんもなんかちょっとこう作っなんかこうプレゼントしたりってすることあるんですよね。
折り紙の魚とか動物の折り紙とかプレゼントしたりして
ますね。なんかそういうことでまたお友達もね増える感じがするし、いろいろなんか生き物のことを勉強いっぱいしたんじゃない、美咲ちゃんも。
んでもあんまりしてない
自然に
覚える。
なるほど、みんなにガイドするぐらいだからね、だけど自然にそういう環境の中で覚えて、ね、なんかお客様の中でもさかなくんが来たりとか。
あ、そうです、はい、来られました
専門家の方もいらっしゃるんですよね。
そうですね、東京大学の研究者の方ですとか、うん、まあ、本当に全国からいろんな方が来て、まあ、マニアの方もですし、うん、来てくださってます、
うん、はい、特定の外来生物をなんか飼育してたり研究してる施設はあったとしても、そんな180種ものバリエーションで外来種の動物生き物をこう飼育してる施設なんてまずないですよね。研究機関でもないですよね。
ないですね、まあ、初めてカミツキガメを見たという方もおられましたし、
はい、あ、そうですよね、すごいですよね。
でもそういうねところのちょっと特殊なね生物がいる中でちゃんと美咲ちゃんもお世話係をし、
あると動物図鑑ですか
ね、お掃除もしそういうね中にいるっていうのは楽しいですよね、美咲ちゃんね。なんかたくさんの人に来てほしいところですね。
はい、
で美咲ちゃんの他にもボランティアでね 応援してくださってる若い方がいらっしゃいます。
そうですね、中学小学生中学生、はい、今6人か7人ぐらいで、うん、本当に手伝ってくれています。
へ、はい、ここの花園教会水族館、場所が、
京都市右京区の、渦政安井辻之内町 10-1 と、JR 花園駅から歩いて10分程度ですね、はい、のところにあります。非常に住宅地なので分かりづらいところにあるんですけれども、でもナビなんか見てくれたら分かるかなと。はい、
これいつでも行けるんですか？
毎週土日一般公開というか2時から5時まで一般公開、最近は入れ替え制で人数のがすごく多い関係上1時間の完全入れ替え制を取ってます。ただ平日来られたい方のためにはその平日予約というのを花園教会水族館 の, 公式のホームページからご予約できますので、そちらをご活用いただけたらなというふうに思ってます。
ホームページは花園教会水族館で検索すればいいですね。
そうですね、出てきます。はい、
ね、駅からも近いですしもうぜひ動物の好きな人
そうですね、
居場所が欲しい方も、
はい、水族館のボランティアも中学生以上募集してますし、はい、
中学生以上で
ボランティアできるんですね。できる方はぜひとも、はい、お願いしたいなと。
でなんかそういうボランティアも募集だけれども、そういうこう面白いポイント制とか作ってらっしゃいますよね。そこの、なんかプレゼントとかも結構寄付が多い。
そうですね、全国から寄付していただいて、うん、横に子どもたちが遊べるスペースもありまして。
そうなんですね、
はい、でそこでは子どもたちが土日やっぱりこういろんな家庭の事情とかこうお仕事されている親御さんなんかはこ うちのこの子どもたちが遊ぶスペースで遊んでますね、はい。
そこは NPO 法人の MCM ジャパン、
そうですね、京都事務所、うん、という形が管理していまして、はい、進めています。
もう並んでる感じなんですかね、水族館。
そうですね、もう真横にあって、うん、もう本当に境はないですから、うん、もうある子は水族館見て、うん、でそして、まあ、子供スペースで遊んだりとか、うん、もう自由にやってますね。
篠田さんはその NPO 法人 NCM ジャパン京都事務所の、代表もお務めになってらっしゃるんですよね。
はい、はい、
失礼いたしました、はい、じゃあもうそういうね居場所作りもやろうっていうねところの思いもぴったり ね、はい、あってということなんですね。でもそういうこう外来種もなんかどうしたらいいかわからないっていうのがこう訪ねてきて訪ねてきて、ね、運ばれてきていろんな人たちがここでいろんな生物がここでいい関係を結んでる感じが。
そうですね、本当にやっぱり人間だけじゃなくて、うん、全てのものに命があるというところ、うん、命の尊さを、まあ、老若男女いろんな方に知っていただければなというふうに思ってます。
今かなり その種類として180種ですけれども、500匹
超えますね。
ということはすごいですよ ね。
でも先ほど篠田さんからパンフレットをいただいたんですけれども、これは図書ですね、花園協会水族館が推薦されている図書で侵略外来生き物図鑑っていうものですけども、はい、そこにそのサブタイトルで書いてあるのがもてあそばれた者たちの逆襲っていう書いてますよね、はい、要はそうやって何かその一時の興味関心で買ったけれどももう飽きちゃったとか、うん、もて余してしまって、うん、もうそれを捨てるとかどこかにこう放流しちゃうとか、まあ、そういうことのないようにということでですよね。
そうですね、
だからやっぱり責任を持って自分でまず買うと、はい、でどうしてもダメになった場合は篠沢さんの
水族館、ね、ご相談ねいただ
き、でもどんどん持ってこれちゃこれも困りますものね、
う
ん、
はい、組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願い。だいたいお話をねもっともっと伺いたいんですけど時間がやってまいりました。 本日のゲストは花園教会水族館代表であり牧師さんの、篠澤俊一郎さん、そしてお嬢さんの美咲ちゃんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
では次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。